解体者の夜ヘルス平木司は俺の嫁、三浦三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢近エリアシダゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい。ということでですね、もう150回ということで。はい、
あら、
はい。
すごい。
150回を記念して、うん、通常営業で。二次祭ですけれども。
そうです、そうです。そうです。
ないですね。
ちょっと私ほどで恐縮ですけれども、
はい。
つい、まあ先日、はい、ちょっと独演会、単独ライブやらせていただきまして、
はいはいはい、
もう17年ぶり。で、はい、ピンでは初なんですけども、
はい、
おかげさまで盛況だったんですけども、終わってね、うん、日が燃える君が手伝ってくれてたんですよ。
はいはい、
で、終わって着替えてたら、うん、日が君にでかい声で、どんだけ好きなんだよって言われたのね。で、俺はまあ、はい、何かっつうと、
はい、
俺単独ライブすげえ久々だったし、
はい、
やっぱそれなりに緊張してて、
はい、
で、本当自分の気持ちの上でよ。ちょっと司と共にいたいっていうのがあって、ラキスタ T シャツを着て、
はいはい、
で、その上に、こう、衣装というかスーツを着て
た。ああ、ワイシャツ、あ、
そう。客バレは全然しないわけ。
あ、もう中に着てるんですよ。
だから、はいはい、特にお客さんに見せて、こんな僕ですじゃなくて、
はいはいはい、
本当に気持ちの上で、
はいはい、
嫁に近くに移動していっていう気持ちがしてて、
はい、では、まあ、気持ちはわかります。
本当、まあ、おかげさまで盛況にあって、俺も肩の力が抜けたって感じで、うん、よかった、肩の荷が降りたって感じで、うん、油断して服抜いてたら、うん、すっかり忘れてて、それ。
あ、
でかい声で、どんだけ好きなんだよって言われて、って見たら、使わないって、ちょっと顔赤くなったっていう一幕が、本当ね、好きなんだね。のこと、俺、やっぱり。
まあでも、あります。それはあります。
それはね、結構あるあるですね、多分。
結構そうです、
ね。大事なライブは、ちょっと、来ていくみたいな。
あります、あります。
本当、司のおかげで落ち着いてできた。
ありがとうございます。まあ、
そんな感じで、
はい、お疲れ様でした。
緊張でした
ね。はい、はい、
はい。ということで、また今期アニメの話していきたいんですが、
はい。
じゃあ、どうします？俺喋らせてもらったんで、どっちゅうさんから行きましょうか。
僕、
どっち
ゅうさん、はい、は
い。じゃあ、テンスラ。
おぉ、はいはいはい。
転生したらスライムだったけん。はい。
まあなんか、いつ女になるんだろうみたいにずっと思ってるんですけど、うん、まだ、僕5話ぐらいまでしかまだ、今6話とか出てるんですよね。
うん、
5話まで見れますけど、まあ丸いまんまだなっていう。
丸いまんまって。
あれでも変わったらまたちょっとなんか、
なんか、ね、
変わってくるよね。俺たちの中で変わってくる。
でもなんかどうなんでしょうね。普通はでも元々童貞の男が、
うん、サラリーマンがね37とかかな、うん、確か
に、はい、で女の子にどうやってなるんだろう、もう半分ぐらい来てんじゃねえのとか思いながら、うん、まあ普通にまあ楽しく見てはいるんですけど、
うん、皆さんどうですか、その転生ものって結構、はい、昔男で転生して女パターンあるじゃないですか、
うん、
あれも幼女戦記とか、
はいはいはい、
はいはいはい、
その転生した女の子の過去って気になる方ですか、はい、気にならない方ですか、割とちょっと気になっちゃう。
おー、
ちょっと、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ。で、あれが、
うん、
もともと初だから。
ああ、はいはいはいはい。
やっぱりこう、普通の男性じゃないですか。
そうですね。
だから、ちょっとね、こう僕の中で、また、そういうの好きなとことの別のなんか、
はいはい、
気持ちが働いて。
は
い
は
い
は
い、
ああ。
それを探るためにやっぱオープニングとエンディングでちょこちょこ出して、今後こうなりますからね、的な、今ちょっと助走を、
でも、
見せられてんのかな。
あれ変わったら、まあ、今のスライムも可愛いっちゃ可愛いんだけど、
は
い、
まあね、
あれがめちゃめちゃ可愛くないですか、スライムの状態で、うんうん、
可愛いよね、
ピコンってなんかビックリマーク出たりするところとか、
ハテナになったりとか、ね、
あの動きめちゃめちゃ滑らかだし、
うん、
声可愛いし、
むしろもしかしたら、
はい、
スライムのままの方が、
はいはい、
ママの方が過去が気にならない、うん、可愛くなっちゃうとちょっと、
うん、
対女性に対しての気持ちが働いてしまうことで、はいはい、過去おっさんだしなーっていう、
ね、気持ち、あとなんか周りのパーティーに仲間になるであろうやつらがちょっと可愛いとか、
うんうんうん、
かっこいいみたいな、いつまでやってんだこいつらゴブリンとよみたいな、
俺一番新しいのまだ見てない、
僕も見てないな、
僕多分一番新しいの見たのは、はい、あれです、エルフたちのなんか救うかなんかで、
はい、
なんか割と可愛い子いますよ、助けたら可愛い子なんかの店に連れて行きますよみたいな感じになって、
はい、
なんか最終的に流れとしては、 全然なんか違うじゃないか、想像と違う、全然美人のエルフいないじゃないかみたいな展開になりそうな中、はいはいはい、本当に美人のエルフたちに囲まれて、あの、ウハウハになって、スライムがなんかダラーンって溶けてるみたいな。うんうんうん、
パフパフみたいな。
あ、そう、パフパフを。の回が僕一番新しい回
ですね。俺も一緒だな。要はそのゴブリンの村に行って、うん、ね、ゴブリンとその狼たちを従えるようになって、で、もう人間を襲うのは仲良くしなさいっていうので、うん、じゃあそうするためには衣食住をどうにかしないといけないってことで、うんうん、その、まあ、食はどうとでも自分の中で狩りができるからってので、うん、で、胃と銃が家建てさせるんですけど、めっちゃ下手くそだから、うん、じゃあドワーフの国が近くに、ちょっと遠くにあるから、そこに行ってなんかスカウトしに行きましょうみたいなので、うん、その、狼たち引き連れて行くんですけど、うん、まあ、そこの結構、ま、なんかかっこいいのが、そのドワーフのすごい火事の、で、なんか、大臣からロングソード20本、あと5日でなんか納品しなさいみたいな無理難題を吹かされていて、で、どうしたらええやろうって、もう魔石が足りないんだっつったら、魔石、あ、俺持ってるぞっつって魔石吐き出して、
で、体内にね。
はい。あの、前に溜め込んでたやつ吐いて出して、で、その後も、でも、まあ、これがあれば作れるけど、あと5日で20本はな、みたいに言ったら、じゃあそのちょっとロングソード貸してごらんっつって、取り入れて、で、解析、複製ってやって、20本ダーって作って、で、うわ、ありがとうっつって、で、じゃあ、飲み行くかっつって、と、エルフのおっぱいの下にスライムがいて
幸せポジションじゃん、そんなのも
漢字の品川の品を上下逆にした感じ
でいい例えだね、はいはい、品川の品を
逆品かっけ
それ一番新しいやつ、
それドアかなんか
です、ね、じゃあ俺結構もしかしたら見れてないのかな、
うん、そこで結構なんかそのでその火事のなせーと漢なんか怪人っていう、うん、そのまあもう頑固な、うん、職人さんがいるんですけど、その怪人にそのじゃあお礼にそのうち の, そのゴブリンの村に来てもいい職人を紹介してくれよっつって、うん、ああまあ分かったみたいな感じで飲んでたら、その大臣が来て、うん、でおい納品はどうなってるんだよ、うん、こんなところで飲んでていいのかよっつったら、うん、あもう納品したよって言って、えっってででもスライムを見つけて、こんな魔物がこんな店に来やがって、こんな魔物にはこうこれがお似合いだっつってビールぶっかけて、でもまあスライムは我慢するんですよ、うん、その俺が今短期を起こしたら、うん、あのせこの周りのやつらに迷惑かかる、はいはい、怪人たちにも迷惑かかる、
ビジネスマンだね、元さすが、
はい、そう結構やっぱそういう描写もあるんですよ、うん、接待はされる分には楽しいなみたいなのか
も、うん、それやっぱりなんかサラリーマンの昔のね、はいはいはい、記憶が
で、まあ、ビールかけた瞬間にその怪人が大臣をボコボコに縛って、俺の客に何すんだみたいな感じで、いやでもあんたそんなことして大丈夫なのかいって言って、あんたそんな大臣だろう殴っていいのかいって言ったら、怪人がなんか職人を探してるって言ったな、それ俺じゃダメかいって、そのかっこいいドワーフのおじさんってなんです
けど、あのワンピースで船作った時の
なんかそんな感じ
ウォーターセブン編、
でも結局そのまああの裁判にかけられるみたいな感じなんですけど、うん、その偉い王様があの本当は大臣が悪いってことが分かったから、うん、じゃああの本当はなんか炭鉱送りに20年送るって言ってたんですけど、はいはいはい、そうじゃなくてお前らはあの国外追放だみたいな感じで、うん、じゃあ晴れてそのゴブリンの村行けるね、うん、
なるほどなるほど、
割と、まあ
大岡裁きみたいな感じで、
でもその王様も最後なんかその側近みたいなやつに、うん、ちょっとあのゴブリンあのスライムを見張れっつって、うん、あいつはあのドラゴン並みのヤバさだ、
ああなるほど、
バケモンだと思うから、
要注意人物みたいな、はい、
で終わる、
はあ、じゃあちゃんと見ないとな、
結構やっぱ割とちょっと熱い展開もありつつで、
可愛いだけに目を奪われて、
そうですね、可愛いの可愛いんですけど、
オープニングの次から次へと出てくる、は
い、でもやっぱ無双っぷりが結構気持ちよかったりしますね、
でそれがやっぱスライムっていうのがなんかあれですよね、うん、その弱いところからのっていうのが、
すげえだから人間に舐められるんですけど、狼に変身したりとかして、はいはいはい、
そっかそう、でも転生ものの良さってそういうとこかもしれないからね、うんうん、ね無双するっていう、そう
ですね、だから僕転生ものの中で結構好きな方ですよ、転スラ、
うん、面白いですね、
画面出してるけど、
あリムル、はい、かわいい、ね、そうスライムのリムルですね、うん、そのおそらく人間に
人間形態、
うん、形態になるとこうなるみたいな顔ですね、
うんうんうん、そっかもうあれだな、あの前世に関しては過去じゃないんだな
そうです、もう、う
ん、あれご破談に願いましては、
そうですそうですそうですそうです、
記憶がたまたま残ってるだけだから、はい、
そうです、うん、それが本当かどうか分かりませんし
あもう思い込んでるだけで、
そう
かそうか
そうなのそんなことある、
加点がいった
いやでも面白かったですね、うん、はい、
さあ、じゃあ次、松崎さん。
はい。僕ね、はい、寄宿学校のジュリエット。
はいはいはい。
ないな。
俺もちょっと見逃しちゃってますね。
これ、まあ、タイトルで、まあ、ジュリエットってあるように、ロミエ、はいはい、ロミオとジュリエットみたいなのが、まあ、モチーフになってるんですけど、うんうん、要は、男の子と女の子が、周りに隠れて、恋人同士になるって、僕、それだけでも好きなんです
なるほど。
誰も好きですね。
忍ぶ愛ね。
はい。で、こそこそしてね、はいはい、デート行ったりとかするのが好きなんです。まあ、ストーリーとしては、うん、まあ、舞台はなんとなくまあ外国のヨーロッパの感じの、はい、まあ、高校がありまして、
そ
こ、
現代なんですか？
まあ、なんとなく おそらく現代です。うんうん、で、そこで、そこの高校には2つの国の、国民のまあ学生たちが通ってるんですけど、うん、はい、この2つの国が仲が悪くて、うんうん、で、まあ、それを仲良くするために、その一緒に学校にして、まあ、仲良く、あと、国交を深めようみたいな、うん、目的で設立されたんですけど、そうもいかずに、もうお互いが住む寮も違うし、うん、もうお互い会ったらもうバチバチに本当に殴り合いの喧嘩するし。で、その片方の国は、制服が黒くて、もう片方の国は制服が白いっていう。はいはいはい、で、その黒い方は、その黒犬の寮かな、うんうん。で、そこに住んでるのが、その主人公の男の、ロミオ君、はい。犬塚ロミオっていう。
なんか、知り合いの芸人、そんな名前のや
つ、ね、いるんですけど。
で、猫だけどな。はい、
で、とりあえず、その、白猫の寮、うん。で、そっちは、名前がな、ジュリエット・ペルシア。っていう。まあ、名前も犬と猫
の。ペルシャ猫の。
はいはいはい。だから、なんですけど、まあ、そこが割とお嬢様というか、うんうん、気高い感じの、うん、様なんですけど、ここはもう昔からの腐れ縁で、うんうん、もう会うたびにもう喧嘩し合ってるんですけど、うんうんうん、犬塚くんは、ずっと好きなんですよ。うんうんうん、で、喧嘩するけど、男と女だし、なかなかその本気で殴り合えないみたいなのがあって、で
も、結構ボッコンボッコンな関係性なんだ。
周りの、もうお互いの国同士はそうなんですけど、だから、ここの、その二人が割とお互いの寮の、要はリーダーみたいな感じになってるんですけど、で、それに対して、その、本気で殴り合ってくれないっていうのを、ジュリエットはちょっと、手加減しているんじゃないかみたいな感じで、
何あいつ的
なのってみたいな、
私はそんなに弱いのかみたいな感じに思ってる、うんうんうん、でそれは誤解だっていうので、じゃあ改めてその夜噴水前に集まって、じゃあ決闘しようみたいな感じで、うんはい、その剣を、うん、カキンってやった瞬間に、はい、ロフィオが好きだって言う告白して、うん、でそっからまあ、堂々とその告白もしてくれたし、みたいな感じで付き合うことになるんですが、うんうん、やっぱりお互い敵の国同士仲は悪いし、
バレちゃいけない。
バレ
ち
ゃいけない。なんでこんなセリフシンプル
なんだ。好きな展開。
やっぱりどっちかというと、そのロミオの方がやっぱりベタボレなので、うん、無理やりその白猫の寮に、このなんか、で、結構部屋も上の方なんですけど、なんか無理やりよじ登ったりとかして、で、それをなんか周りに見つかって、わーみたいな感じの展開。だから割とね、コメディはコメディなんですよね。だシリアス展開とかじゃないんですけど、でもこれで注目していただきたいのは、はい、学校なんですけど、はい、郊外になんか買い物に出られる日みたいなのがあって、その遊びに出られる日みたいなのが決まってて、はいはい、そこで、ロミオの方が、デートがしたいと。デートしたいんだけど、うん、みんな学校生、その、外に出るから、バレちゃうと、うんうん。どうするってなった時に、うん、ジュレットにやったのが、断層させるんです
よ。なるほどね。
だから周りに、あれこんなやついたっけみたいな、その黒い制服、
学校。うちの学校に
来る。はいはいはいはい。
それが、めっちゃめちゃ可愛い。どえらい可愛いんだ。
断層が。
断層姿の方が、なんなら、可愛いんじゃねえか。
なるほどね。はいはいはい。ありますあります。はい、
で、まあ、とっさに、そんなやついたっけって、周りの、その同級生から言われるんですけど、うん、あ、こいつは、俺の、その、親戚の、ジュリオみたいな感じ。はいはい、はい、カタカナのジュリに漢字のオで、字面的には、岩井川のジョニオさんにちょっと似てるから、ちょっと似てるから、ちょっと、うってなるんですけど、
はいはいはい、
またね、これがその単発で、なんか、どんなか、まあ、 カツラとかもかぶせて、うん、みたいな感じで、その、でも、やっぱジュリオくんかわいいみたいな感じになって、うんうん、なかなか二人っきりになれないみたいなところで、なんかロミオが割と、あの、うわ
なるほどね。
みたいな展開とかもあるんですけど。
え、めっちゃかわいいな。
そう、めちゃめちゃかわいいん
だよ。ドイチュ、早くドイチュ
これ画像画像。
あ、これはまた違うの。これは誰？
あ、でも、あ、でも、多分それです。
なんか。
はい。
この、こういうことでしょ？
そうです、そうです。
ちょっと聞いてないよ。
いや、言ってないですもん。
いや、みんな可愛いじゃない。
そう、あの、みんな可愛くて、うん、その、ロミオくんのことを、うん、慕ってる、その黒犬の、
うん、
要は、あの、参謀みたいなやつの、うんはい、の、小舞ハスキっていう子がいるんですけど、うん、そいつがどっちかというと、あの、バカっぽい。
うんうん
おい、ロミオ、ロミオみたいな感じで慕ってくる感じ。
野球しようぜ
今っぽい感じだ。
それ中島です。
磯野、磯野。
でもなんか、で、割と主人公に割と好意をずっと、思ってくれてるんです、うん、ようなキャラクターなんですけど、うん、でもこの辺には割と早い段階で、二人が付き合ってるのがバレるんです。
お
みたいな感じでもなんか割と、完全に秘密ってわけじゃないんだなっていうのも面白い
し。ちょっとサポートしてくれるポジションの友達みたいな感じなんかね。
う
ん、ね。
でもやっぱり未だにその、ロミオのことは好きだからっていう気持ちもあるんですけど、いかんせん、まあ割とバカっぽいんで。
なるほど。
なんかこの辺の、サブのキャラクターもすごいいいなっていうのが。
やっぱね、量多いからどうしても手から漏れちゃうの多いけど、
はい、
やっぱこうやって保管すると、うん、見ようって気になった。これいい回だな、これ。
会合だな。
そうですね。
うん
やっぱ、機種学校のジュリエットスペースジューってやったらジュリオってもうすぐ出る。
ジュリエットじゃなくてジュリオが出るんです
ね。出るんだ。
いや、本当に可愛い。
ちょっとこれは、ちゃんと見とく。
そうですね。
いや、変な話、3プラス1でジュリオって入れたいぐらい。男の方に。
男
の方あ、そうです、そうです、そうです。そうです、そうです。
みたいな。
ちょっともう絶対好きじゃん、俺。
めっちゃ可愛いじゃない。
なかなかね、その庶民の食べ物が食べたことないから、その庶民の食べ物になんかテンション上がってるみたいな。
なるほどね。はい、
感じのところだと思います。はい。
わ、ちょっとそれ見よう。
これは見なきゃ。
見なきゃダメだな。
うん。
うん、はい。いや、でもいいっすね、こうやって。情報、ね、情報を交換し合える。はい、
情報公開か。
はい。じゃあ、私行きますわ。
はい。
ちょっと、私もここでまた、3プラス1、ドエライのが飛び込んできました。
はい。
青春豚野郎。
ああ、青豚。
はい。バニガール先輩の夢を見ない。
はい。
で、まあ、4話、5話のあたりなんですけども、まあ、ほんとざっくり説明すると、
はい、
設定的には、思春期症候群っていう、
はい、
得体の知れない、まあ、病気ともつかない何かがありまして、うん、それはなんかこう、他人の心の声が聞こえたとか、誰々の未来が見えたとか、
はい、
そういうなんか、ような症状があるよっていう噂話が出回ってて、それが思春期症候群って呼ばれるようになった都市伝説なんだけど、
う
ん、実はそれが実在してたっていう。
そういう能力があるっていう。
だから学生とかにはそんな、あ、でもそれって都市伝説であるよね、みたいな話なんだけど、
はい、
主人公の、サクタと、
はい、
妹の楓ちゃん。
はい
は
い
はとりあえずその発症してる。
そうです。だからその妹はそのネットの書き込みとかでその自分を誹謗中傷するようなのを見ると本当に傷がついてしまう。
グループラインでなんか既読スルーしたってことで、
はいはい、
直接的な暴力じゃないけど、うん、こう無視とかされたら、
はい、
体に傷が出てくるみたいな、でさらにそのヒロインの桜島舞衣っていうのがヒロイン、先輩なんですけれども、
はいはい、
この人は、芸能活動を6歳の頃からしてて、
子役の。
で、朝ドラですごく人気になって、
はいはい、
もうほんと見る日がないほど人気のあった人なんですけれども、うん、結局もう人に見られすぎて、
はい、
もう、自分のことを知らない世界に行きたいと思ったら、
はい、
こう、周りの人が自分に感知しなくなった。
あ、
まあ、場所にもよるらしいんですけど、うん
は
い、
透明人間ってわけでは全然ないんですけど、
うんうん、
主人公には見えてるんで、
はいはい、
だそれを確かめるために絶対これ私が見えてたらえってなるでしょ、うんうん、っていう感じでバニーガールの格好で街を歩いてたところ主人公はそれを見て、うん、
それがバニーガール。
そうなんです。もともとのタイトルは
芦田愛菜みたいな。芦田愛菜が急に
あそうそうそうそうそう
ですね。じゃあ
そうそうバニーガールが急に図書館にいたんですよ。
はいはいはい、
そしたら、ってなる。
ただ、周りは全然騒いでないし。
あ
で、まあ、設定としてそういうのがありました。
はいはいはい、
で、何話かで、とりあえず、その、桜島先輩の、
はい、
話とも、とりあえず、ひとまずの決着つきましたってところで、今度4話、5話なんですよ。
はい、
そこで、新たなこの思春期症候群を発症してるキャラが出てきまして、
はい、
それが後輩の古賀智恵ちゃんっていう女の子なんですけれども、
はい、
これはね、男の先輩に告白されたんですよ。ただ、その先輩っていうのは、自分の友達が憧れてる先輩だったんで、うわ、どうしようってなっちゃって、それで困ってたら、要は、告白を回避したい、 こんなことがなければよかったのにと思ってるから、同じ日を繰り返すっていう思春期症候群になって、で、周りの人は気づいてないんだけれども、これも主人公の作田くんだけは、あれ同じ日繰り返してんな、みたいになって、で、昨日と違う行動してるの誰だって探したら、この子だったっていうので、出会うんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、いろいろ誤解があって、そこの、あったとこで、すったもんだしてたら、まあ、これもよくあるパターンで、ちょっと、押し倒す、転んじゃって、
はいはいはい、
で、そこに男の先輩がらってきて、はいはいはい、なんだよ、男の趣味悪いな、って帰っていく。あ、今、誤解されたから、告白されなかったってことで、うん、この子は、1学期だけでいいから、彼氏って
恋人のフリーパターン。
フリーパターン。
はい、
これも出ましたよ。はい、我々大好き。で、1学期の間だけ誤解をそのままにしてくれと。うん、で、夏休みを経ればもう先輩ももう興味薄れるだろうってことで、はいはい、で、やったんですけど、やっぱ周りの友達は、あ、彼氏できたんだ、みたいになって、うん、で、本当にどういう彼氏なのとか心配もするから、はいはい、一応その偽装デート。押して写真を撮りたい。
はいはいはい。はいはい、
で、その。
知ってる。はいはいはい。
それやんないとね。
あれあれ。
あれあれ。
それやんなきゃ。
デート
で。で、作田も、まあ分かったっつって。で、桜島先輩も、にも誤解されてんだけど、うん、しょうがないと。
うん。
どういうになって、で、デートしたりして。で、いろいろ話を聞くと、その、古賀ちゃんって子は、高校卒、中学卒業の境目で、福岡から東京に引っ越してきてて、だから昔からの友達が全然いないと。で、ようやくできた3人の友達、これを本当なくしたくない。
はいはい、
だから、その先輩と告白されるのも嫌だったみたいなことがだんだん分かってって、でもその子はやっぱりそういう不安だから、嫌われたくないんですよ。で、嫌われたくないから、その友達に嫌われたくないから、そういう先輩に彼氏のふりしてもらってるんです、みたいな話をしたら、作田は、僕は一人でもいいけどね、みたいな話をして、世界中に嫌われたとしても、一人が必要としてくれたら、生きていける。それはまあ、桜島先輩のことを言ってるんですけども、で、そうこうしてるうちに、今度、悪い噂が流れるんですよ。
うん、
で、結局その古賀ちゃんって子が、はい、もう佐世子とかビッチとか言われて、もう作田とやりまくってるっていう噂が流れるんです。うんうん、これは実はその、まあ、結果的に振られたというか告白をしようとしてた先輩っていうのが、実はそんないい先輩じゃなくて、結局古賀ちゃんとも、うん、彼女いるのに、うん、彼女がもう全然、まあ、ストレートに言うとやらせてくれないから、
うん、
あの子で、みたいな感じで粉をかけてきた。で、その先輩が流した噂でもあるんですよ。うん、で、周りもやっぱひそひそひそ。
見てねえけど、あの野郎。
あの野郎はね、あの野郎クソ野郎。で、やっぱり周りも噂立てて、こうひそひそひそひそみたいな感じになるわけ。うん、で、駅のホームで、こうちょっといたたまれない古賀ちゃんと、で、そこに作田が来て、うんまあちょっと気遣いみたいに見せたら、その悪い先輩が来て、また絡んでくるわけ。
はいはい、
そしたら、まあここはちょっと端折るけども、もうものすごく近年稀に見るかっこよさで、作田が、うん、その先輩を撃退するわけですよ。
はいはいはい、
で、二人でバーって走って行って、で、どっか、浜辺かなあれ、浜辺行った時に、古賀ちゃんが言うんですよ、
うん。
前に先輩が言ってたこと少し分かった気がするっつって。世界中が敵でも一人だけ必要としてくれたら敵の話分かった気がするみたいなことを言って、うんうん、本当に彼女って感じだったって、大事にされてる感じだったってすげえ感動するんですよ。で、でも古賀ちゃんは嘘で付き合ってもらってるっていう思い出もあるから、うんうんね、先輩にどうやって恩返しすればいいっつったら、作田が、じゃあ嘘終わったら友達になってくれって。嫌ならいいぞって言うんですよ。そしたら古賀ちゃんが、って。しょうがないから友達になってあげる。ごめん。しょうがないから親友になってあげるだ。ここ大事。だから結局、それは、作田はもう一人、お前に友達増えるんだぞっていうのもあるし、古賀ちゃんはちょっとこう、気取った感じも見せつつ、友達じゃなくて親友になってあげるって。
ちょっと特別ですよ、
ね。そうそうそう。で言うんだけれども、で、一旦ここで話収まりました。
はいはいはい、
でもやっぱりもう絶対古賀ちゃん好きなんですよ、作田のこと。うん、家帰った後ね、うん、なんか友達からメール来て、スマホ画面いじったら、はい、今広告とか、まあ動画とかバッて出るじゃないですか。そしたら桜島先輩の CM の画像が見て、それ見てこうちょっと、胸が痛い感じがあったり、俺この報われない恋の後輩キャラに弱いんだよ。
なるほど。
ジャスト尾行の再びですよ、もう。
そうか。
小宮さんだよ、もう。
そうだ。
いや、
三平案件だ、
三平案件ですよ。
そうか。
ちょっとね、これはここに来て、どえらいのが飛び込んできましたね。
はぁ。 ま
あ本当に、
あ、そういう作品だったんですね、
う
ん、
そうそう、
タイトル見てなんか俺いろんな想像して、
そうですね。
もう豚とウサギがなんか、なんかやってんだろうな。
いやいやいや、違う違う。それ銀のサジですか。
でもね、結構、まあ、こういう系のタイトルって、まあ、ラノベ系多いから、ちょっとこう、パッて見ると、ちょっと触笑気味みたいなとこもあるけど、あの、青春豚野郎ほんと面白かった。
面白い。
で、先輩が見えないだけで全部行くのかなと思ったら、いろんな、その発祥するの
が、はいはい、
ちょっと心コネクトになんか、あの雰囲気は近いかなと思ったんだけど、本当これはね、面白いしね。いいですね。で、多分次はこの子が発祥するんだろうなってキャラの伏線も結構ちりばめられ
て、
非常にいい。
いいですね。
あとこの4話5話のエンディング、こがちゃんバージョンエンディングだから、これぜひ見て。
あー、なるほど。
一人で言った。
なんとか証拠。
ひなみざおじゃないですか。
更年期症候
群。早口になるの
ということでですね、はいはい、まあ、結構長々と喋ってしまいましたんで、はい、今週は今期アニメの話はこの辺でということでですね、はい、でこの後は、メールでですね、はい、あのテーマをちょっとまたいただいたので、
はい、
のリクエストトークに答えてみたいと思います、はい、ということでまずはメールから、
はい、
20歳ネーム、嫌な顔されながら食パンを見せてもらいたい。いやいやもう
名前ですか、
うん、来た通り読んだよ。来た通り読んだよ。
あ、名前を言ったんですか、
2歳ネーム、
うん、
ああ、そういうことなんですね。
ちょっと青春豚野郎的な感じで入ってきましたけど。
完全に性癖のカミングアウトかと思いました。
いや、これ、こういうアニメあるんですよ。
あ、そうなんだ。
嫌な顔されながらパンツ見せてもらいたいっていうウェブアニメから。
さらに、パンツの上で食パン
が
さらに上なんですね。
そうです。
性癖としては。なるほど。
性癖として上なのかな。
はい。いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
B パートのニッチな企画が大好きです。そこで、管理人さんまたは大家さん特集をお願いしますということでです
ね。ああ、なるほど。
前期は篠原荘もありまして、はい、これまた多分篠原荘も結構好きみたいな感じだったので、はい。まあそうですね、大家さん管理人さんキャラ、うん、結構探したけど、実はそんな多くなかったりするんですよね。
そうですね。パッと浮かぶって言ったら本当数えるほどな気がします、ね、うん。
だってそれほどね、さっきもちょっと話したけど、ラブヒナ、
はい、
一見両物。
そうですね。まあ本当に学生両物ですけど、あと主人公の浦島慶太郎がその寮長になるっていう、うん、まあ管理人か、管理人になるってお話なんで、はいはい、管理人っていうと男になっちゃうんですよね。うん、
だから。
そう、結構なんかその寮生活やけど私が兼任してますみたいなやつもあったりとか、
だから際立って寮の管理人キャラって、うん、割と正確には分かんないけど日だまりスケッチあたりからかなってちょっと思った。
ああ、
だから大元たれば、
はい、
京子さんがね、
まあ、メゾン
ですね、メゾン一国。
今はやっぱり矢部太郎さんと大家さん。
そうですね、大家さんと僕のね、
大家さんと僕
のね、はい、
はいはいはい。まあでもね、メゾン一国って世代じゃないでしょ。
再放送です、僕は。
あ、見てた？
まあ、僕も普通見てた記憶はありますけど。
でもアニメでは再放送とかでも、
うん、そうですね。福岡ではなぜか水曜の深夜に再放送やってたんですよね。それでなんとなく見てたんですけど。
結構ね、京子さんは結構評価が二分される感じがあって、
うん。あ、そうなんですか。
いや、俺はもう全然 OK なんだけど、はい、やっぱちょっと。ある程度こじらせたオタクの人と話すと、はい、ちょっと京子さんのめんどくささも、
まあまあ、
ああ、なるほどね。
特有の嫉妬深いとか、
はいはいはい、はい。
焼き餅焼きとか、
はいはいはい。
まあそこがいいんじゃんと思ったりも、
はい。桜大戦の新宮寺さくら苦手な人がいる感じだ。
あ、俺、さくら、結構そこあれなのに、京子さんはでも、
ああ、
ちっちゃい頃に出会ってるからかもしれない。
とか、そうですね。
未だに京子さんだもん。
ああ、未だに年上の感じ。
管理人さんって言っちゃうな、
うん。年下の時に出会ってるからかもしんないな。桜多分同い年かちょっと俺の。
ああ、桜大
臣上くらい。だから、どうしても、そういうところが目についちゃう、
はいはい。はいはいはい。
もう大人だからさ、
うん、
恋愛感情じゃないわけ、
うん。
憧れのお姉さんだから。
はいはいはいはいはい。
そうですね。
上京するときはなんかほんと管理人さんも、メゾン一国の、京子さんみたいな人いないかなと思ったり
してよ。絶対いるもんだと思ってた、
う
ん。
思いますよね。
いないいないいない
いない。マジで。
絶滅危惧種。
クソみたいなおばあちゃん。毎回家賃払いに行ったら、賞味期限切れのオレンジジュースくれるんだよ。
嫌がら でかと。
だったら素直に出てけって言ってくれよ。
特撮じゃん。
綺麗な管理人さんとエロい保健室の先生は僕都市伝説だと思う。
ああね、本当。
エロい保健室の先生いなかったな。
なかったんですよ。ババアだったんだよ。
ババアだったな。でもすぐ早退させてくれたから好きだった。
観点が違うよ。
でも、まあ、僕そうだからさっき出てた中で言うと、僕日だまりスケッチの大家さん好きなんですよ。
ああ、はいはい。
なんていうか、その、割となんかタバコ吸ってる感じとか。
で、酒飲んで、スクーター乗って。
みたいな感じで。で、後輩、進級した時に、うん、のりちゃんと、なずなしが入ってきた時に、満室になったじゃないですか。その時の、心の声で、フル収入って言ったのがすげえ印象残ってて。
ああ、はい、はいはい。
なんか、なんか、愛情ないわけじゃないけど、うん、なんかそういう、
人間味溢れる。
みたいな感じが、うん、割とクズ寄りというか、うんうんうん、
だからガサツだった
り、はい、
なんかその二人がさ、はい、入居する時もさ、
はい、
他の入居者に手伝わせたりして、
ああとか、はいはい、なんかそうです、だから普通になんかパチンコとかも確か好きだったんじゃないかな、
だからパッと見ると決して真面目に管理人をやってるようには見えないけれども、はい、
そうそうそうそうそう、
いやでもわかるわかる、ひだまりスケッチの大家さん。だって大家さん名前出てないよね、確か。
確か出てないはず。
クレジット
ああ、なるほど。
確か。
うん、でもだからこそだな。
うん。
本名がわからない部分でのちょっと謎のベール感もある。
ああ、確かに、うん。
それはいいかもしれない。
大家さん、普段何やってるんだろうな、みたいな感じの謎さありますよね。うんうんうん、
知りたくなるみたいな、
うん。だからやっぱね、まあさっきのラブヒナの話もそうだけど、はい、昔の、まあアニメになってなくても漫画とかって、絶対量の設定っていうのは多かったはずなのに、
うんうん、
やっぱりそこに、綺麗な女性管理人っていうのは、うん、そういう発想がなかったのかね、
うん、もう本当になかなかおばちゃんの管理人さんがみたいな、
ね、だからこそメゾン一国の京子さんは結構
まわ、なるほど、
なんか衝撃だったのかもしれないよね、
そうなん
だ、ああいうとこにいる、ああいうとこに咲く一輪の花みたいな、
はい、ああいいですね。
そう、あとは誰だ、最近だとコミックガールズのリリカさんは、
はい、
結構あれでしたよね、あの鳥系で昔漫画描いてて、うん、
はいはいはい、
編集の人と同じ漫研だったのかな、
うん、確かそんな感じの、はいはいはいはい、
でいわゆるこう角原系、角原系というか
おっとり系の、
おっとり系の、
はいはいはいはい、
結構そう、そっか、やっぱどっちかなのかね、
おっとり系なのか、うん、
いやどう、俺結構ね松崎はね、はい、とある科学のレールガンの、寮官さんってわかる、
はい、
あの、寮の管理人で、
はい、
クロコとかが、
はいはいはい、
こう、たまに門限破って帰ってくると、はい、めちゃくちゃ怒られる。
ああ。
確かね、メガネかけてたかな、結構キリッとしてる人で、それは結構でも俺松崎好きそうだな。
ああ、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。わかりますわかります。
うん。
はいはいはいはい。
この感じ。
はいはい。
で、
真面目な感じの。
作中最強キャラではないかと言われてるような噂を。
はあの、
いいじゃん。
ザマスメガネみたいな感じのメガネの感じですよね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
でも、だから、あの子、もう主役の名前出てこないです、レールガンのさ、
みこと
はいはいはい、
みことがレベル 5?
はいはいはい、
あ、じゃあレベル4か、レベル5か、まあとにかくあのすごいレベルの能力者なんだけれども、うん、それをもうそれがビビるくらいだから、
うん、
最強なんじゃないかってこうファンの妄想が働く系の、実際そんなことないと思うのよ実際は。うん、であとなんかね、それはアニメにあったかな、なんか情報で見たら結構その普段は寮の管理人やってる時はそういう毅然とした態度だけれども、うん、結構女性らしい一面があるとか、実は、うん、その孤児院に寄付かなんかしてて休みの時はそこに顔出しに行くみたいな設定とかも確かあるみたいな感じ、
うん、あでも土井さんはあれですもんね、
僕は思春期でしょ
ですよね。大家さん思春期ね。確かに衝撃だったもんな。
あれは可愛かったな。
パターンとしてこういうパターンもあるのか。
新しい
ね。ありましたね。新しい。
だからちっちゃい子が管理人をやってるっていう驚き。ちえちゃん可愛かったな。
ちえちゃん本当可愛かった。
ああ。
だもうみんなが応援したくなる感じの大家さん、
ね。そうですね。
だ元気っ子でね。だなんか、スキルも高いよね。
そうですね。なんかね、
大家さんとしての。
やってあげようとするみたいなのも、うんうんうん、料理作ってあげたいみたいなのも持ってましたしね、ちえちゃん。
だからこうなってくると、混ぜたくもなってくるね。日だまりスケッチの大家さんとちえちゃん合わせたいみたいな。
なるほど。
なんか町内会じゃないけど、の会合みたいな感じで。
そうそうそう。で、普段はなんかちえちゃんの方ができてさ、なんかあの、大家さんはちえちゃんはすごいなとかさ、はいはいはい、なんか言って、ちえちゃんもちょっと得意げなんだけど、はいはい、なんかちえちゃんが苦手なことを、
はい、
さらっと大家さんがやって、うんうんうんうん、そこでちょっとちえちゃんが、あ、
憧れ
すごいんだ、見たく。
私もああいう大家さんに。
そうそうそうそうそうそう。あ、ちょっと幸せになってきた。いいですね、それ幸せになってきた。そこ入ろうよ。
その寮に。
その寮に。
よかった。ちえちゃんが女子落ちの寮じゃなくてよかった。
よかった。
とんでもないところに居合わせるつもりでしたね。危なかった。
でも女子落ちの管理員さんもあの、おっとりエロの感じ。
そうですね。で、ちょっと嫉妬深い。
そう、嫉妬深い。
感じ。
ただ、流されるまま。はい、押しに弱い。
そうですね。
うわあ、いいなあ、いいな。いいな。俺ね、ちょっと調べてたら、はい、ちょっとね、そこまで自分の中でアニメ版で印象はそこまで残ってないんですけど、はい、蔵などの、相良美沙恵さんっていう人が、アパートかなの管理人を、寮か、あ、これ寮だ、寮の管理人をやってんだけど、あの、その、寮でね、うん、生徒が言うことを聞かないと、
はい、
巧みなプロレス技を駆使するっていうのを見て、はい、これちょっと蔵など原作からやめなさい。
プロレスで、
いや、もうダメなんだよ、
そこでですか、
そういうプロレス技、しっかりしたプロレス技出す女子アニメで見ちゃう。
そこ、
ブリッジが綺麗とか。
そこなんすね。
関節の入り方に無駄がないとか。
すごいな。
ちょっとね、これはね、あまり覚えてない部分があるからね、ちょっと、ミサエさんの、
印象にないな。
ミサエさんの技の入り方をね、もう一度、もしアニメ版で、その、それが見れるならば。
あとね、あと僕ね、これもね、すごいメジャーなキャラっていうわけでは、まあ、ないんですけど、チョビッツの、主人公たちが住んでる寮っていうか、マンションの管理人さん。
いたいたいた、ちょっと待って、俺も画像見たくなった、画像今。
これ、名前調べたら、日比谷千歳さんって言われる。
あ、はいはいはい。
声が井上貴彦さん。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、その、地位、あの、その人型のパソコンを拾ってきた、その、秀樹。元その秀樹の、が住んでるアパート、マンションの管理人さんなんですけど、で、実は、昔、その、実は地位、を作ったと言われてる、要はお母さん的な存在だったみたいな感じのバックボーンがあるんですよ。そうそうそうそうそう。
これだ。
そうそう。
これも、これだってドイツに見せたらもう画面違ってたわ。
一応見ました。
一応見た、大丈夫。
変な広告が出ました。そうそうそう。
これを見てまた俺もこう心を痛ませる。思春期症候群。更年期症候群っていう。うわ、でもこれ絶対、うわ、思い出した。好きだわ、これ。
そうなんですよ。だから、そう、だから、他の人には見せない、うん、もうだから、その、自分は関わらないともう決めてるから、うんうんうん、あえてその、必要以上に地位たちと関わることはないけれども、みたいな、裏があって、で、裏があった上でのこの笑顔ですよ。この秘めたものっていうのがね、僕好きだったんですよね。
あとやっぱ、竹ぼうき絶対必
要、
ね。
そう
竹ぼうきはまあ、
うん。今日日、竹ぼうきで道路入ってる人いないんですよ。
いない。昔でもいたのかなと思って。でも神社はあれかもしれない。
あら、お宅の。まあ、
そうかそうか。あの、砂利んとこで枯葉とかあったらあれの方が、
うん。砂利用なのかもね。いやーでもそうだなー。うわ、これ忘れた。
チョビッツのね、管理人さん好きなんですよ。
わかるわかる。
そう。やっぱり井上菊子っていうね。
井上菊子お姉ちゃんボイスですわ。
そうですよね。
いやでもここ最近だとやっぱ篠原荘はね、
いやでかい、うん、いやこんなド直球で来ると思わなかった。そう
でかいっていうのはダブルミーニングでしょ。
ダブルどころかトリプルなのか何なのかですけどね。包容力とかいろんなものも含めて。
いやーちょっとでもこれは並べただけでもなかなかだな。だって、ゆらぎ荘の、ゆうなさんの、
う
ん、
そうよ。
座敷わらし。
はいはいはいはい。
あれ、ね、ちえちゃん系といえばちえちゃん系。
そうですね。はいはいはい。
まあ、年は、実は、
ね、もう。
言ってますけれども。
はい。だから、ミイラさん絶対その好きですもん。座敷わらしとかいうのもね。
そうそうそう。そうですよね。
うん。うわこれは、なかな。どっちが好き？その、た、まあ、ちょっと大きく分けると、ガサツ系と、ガサツ系と、あの、おっとり系。
むず
もう、
むずい。
銃突きつけられてると
思って。むず
でも、おっとりかな、俺。
あ
うん、やっぱ、ちょっと、なんかすぐ、すぐこける人であれ。
わあもうあんまりすぐこけるの見てるからなんかニーパッドとかプレゼントしたい。大家さんの膝に爆弾を抱えてるかもしれない、
うん。なんかすげえ人のいい天然でもドジみたいな、
う
ん、
あらあらみたいな。
そうですそうです。だからあのアズマンガの木村の奥さんみたいな。
ああ
ああ
の人なんかなんかアパートとか経営してくる
のね。住む。
あでも僕。その二つのパターンじゃないですけど、ま、もうそれこそあの、真面目な感じの、それこそ、とあるの旅館さんみたいな、うん、真面目な感じの、厳しい方が、好きかもな。
でも確かに今の自分の生活パターンを考えてると、
はい、
ちょっと甘やかされて、俺多分、スノハラスを行きたいけど、うん、あんだけ甘やかしたら、されたら俺ダメになっちゃう
もん。そう、ダメ人間になるんですよ。
それはでもダメ
よ。こんなおっさんを誰が甘やかすかって話なんだ。
いや、それでも、スノハラ彩香は甘やか
し甘やかしてくれる、
うん、あれが甘やかさない人なんていないでしょ。
そうやって一生終えるのもいいかな。
そうですよ。
甘やかしてくれるなら。
あと数十年しか生きてないんだから。もうそこそこあるぞ。
そこそこあるぞ。いやーでもそうか、多少緊張感があった方がもしかしたら俺はいいかもしれないな、今の生活態度を。なんか、酒飲んで朝帰ってすげえ怒られるみたいのがやっぱあった方がいい。
そうそうそうそうそう。
旅館さんすっげえブチ切れそう。朝帰りなんかしたら。
うん、笑顔も見せず、
笑顔も見せない。
逆に笑うのかもな。
怖い怖い怖い。逆に怖い
みたいなね。
了解。じゃあね、とりあえずもうね、はい、お時間も来たようなんでですね。
はい。
こ、
は、
く、い、かな。一、はい、人精度で上げてみる。
はい、あ、わかりました。
大丈夫ですか。
はい、はい、大丈夫。
大丈夫ですか。
はい。
ちょっとまだ悩んでるとこはあるけれども。
はい。
うわでも出てる。
僕はもう。
僕ね、実は。一回も出してない名前で、僕、この人だっていうの
がある。ずるい。俺らに教えない。
僕ね、めちゃめちゃ好きな人がいるんですよ。
そっか。はい、オッケー。
はい。
じゃあね、
はい、
俺も出ました。
はい。
じゃあ、名前の方を聞きましょうか。
はい、名前で。
じゃあ、いきますよ。
はい。
せーの。
中山き
んやり。俺は、ちょっと後半出た名前ですけれども、
はい、
一応トータルで見て、ゆらぎ荘のゆうなさんの中井千歳さん。
おー、はい、はい。
ちょっとちびっこい感じの里中千恵ちゃん風もありつつ、怒るときは怒ってくれそうな。
はいはいはいはい、そうですね。はい。
僕はちょっと千歳さんに、は
い。怒らせるとめちゃめちゃ怖いですからね。はい。
さあ、どいち
ゅう。私は里中千恵。
あ、ま、やぼだと。
まあ、
だと。
まあ、そうですね。大家さんは思春期症候群です
。違う違う違う。違うんだ。
住人は更年期だよ。更年期だよ。来るよ。来るよ。いろいろ君から相談を受けるよ。
こんなことあるんですけど。
3時間しか眠れないんですけど。更年期、更年期。そう、まさき誰？
僕ね、
はい、
愛より青しの、神楽崎雅っていうね、
ああ、
紫髪の、
はいはいはいはい、はい。
僕、愛より青しの中で一番雅さん好きなんですよ。
内緒にしてたな。
でも、だから、ね、前に出るタイプじゃなくて、うん、割とその、主人公たちがキャラクターが住んでる、まあ、領館とか、まあ、管理人みたいな、ポジションなんですけど、
うん、そう。どれだどれだいっぱい出てるな。これじゃないな。
違います、違います。だから、だから登場の主要キャラクターの中で唯一ちょっと大人びてるキャラクター、うん、大人なんですよね。その、桜庭財閥っていうので、
はいはいはい、
その、葵に、もうずっとの、葵の後継人みたいな、
はいはいはい、
キャラクターなんですけど、だから、その葵のことを全て思って、で、なんかいろいろ行動するような、
うんうん、
割ともう、それこそその真面目な感じのキャラクターなんですけどね、もうこれがね、愛より青し、その連載してた時からもうずっと好きで、
うん、
ずっと好きなんですけど、やっぱり僕の好きなキャラって、やっぱりいまいち、やっぱりマイナーというか、
なるほどなるほど。
あとやっぱり葵の あの破壊力がでかすぎ、
まあ、まあね、葵ちゃんはね、
とか、まあ、ティナちゃんとかね、うん、あの
みんな好きじゃないか
なんですけど、僕
一人くらい名前挙げる
でもね、僕もうダントツで好きなんですよ、愛より青しの中では管理、
はいはい、
でだから割とその裏でその仕事とかもしてたりとかするんですけど、このなんかクールな感じというか、だから自分の本当の気持ちはちょっと押し殺してる感じとか、それも好きなんですよね。
うん、
だから僕はもう断然みやびさん断然みやびさん、
それはそうだろう、隠してたんだもん、うん、まあでもね、そうだね、結構でも話すとやっぱ面白いね、キャラこそそんないっぱいはいなかったけれども、ね、
はい、この人です
か、あ、はいはい、ちょっと髪型あれの感じあるね、あのライダー、
ああ、はい、はい、
あのフェイトの、
あ、はいはいはい、
フェイトのライダー感ある、ね、
はいはいはいはいはい、
この人です。はい、この人です。なるほどね。まぁ、あ、ちょっとね、そんな感じでね。
はい、う
ん。まぁ、あ、実際にはね、なかなかそんな管理人さんに出会えることはないですけれども。
そうですね。
はい。ちょっと僕は願わくば、その、ひだまりスケッチの大家さんと、大家さん主義の里中千恵ちゃんが会話するところを。
妄想の末にね。
そうですね。
なんか SS 書いちゃおうかな。まあそんな感じで、
はい、
とりあえずですね、今回はあの、このリクエストトークいただいたということで、はい、またなんかね、リクエストいただければ、こういう感じで、トークのテーマにしていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。ということで、今回は、管理人さん、大家さん特集をお届けしました。はい、ということでエンディングです。じゃあツイッター読んでいきましょう、
はい、
あ、最初メールですね、こちら、はい、二次祭ネームこちら、記載がなかったです、
はい、
三平さん、土井中さん、松崎さん、150回おめでとうございます。
ありがとうございます。
今期は隣の吸血鬼さんから、うん、うちのメイドがうざすぎるまで僕の趣味に合った作品を何度も取り上げてくださっていただけているので頭が上がりませんいいね、
なんとなく趣味わかるな、
はい、特定のキャラクターの魅力について深く掘り下げる番組は他に見当たらないので200回目指してぜひ続けてほしいです、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
キャラ話に特化してるってなかなか
ないですよね。
確かにね、
うん、
さあそしてこちらツイッター読んでいきましょう。150回到達か、0回から聞いてるけど、
うん、
テンション落ちないまま3年も続けてるとってのは本当にすごいと思う。このままあと30年くらい頑張って続けてほしいです。
生きてるやね。
30、
まあね、
あ、
まあでも本当ね、本当ね、もう人間なんていつどうなるか分かんないんですからね、
はい、
今のうちにもう聞いてもらってライブ見に来てもらって、
はい、
ね、うん、そういうことをしていただけるとありがたいと、
ね、我々がふがふが言い出す前に、
そう言い出す前に、
何言ってるか分かんないと思うよ、
最近はもう口とっ散らかる時もあるからね、
いけるやろハンハンハンハンハンみたいなことになりますよ、タイトルコール、
もう何が何だか分かんなくなるじゃん、
うん、
セイバー
セイントセイやろキャラなんだって
まあそんな感じ、まあ、読んでいきましょう、
はい、
トークイベントのおされいつも大盛況で大変結構なことです。
ありがとうございます。
ゲストの五十嵐ひろみさんの弾けっぷりもよく伝わりました。番組もゲスト出演してほしいですね、ということ
で、ね、この放送の、
ね、でもなんか本当なんかもうちょっとこう体制が整えばゲストとかも呼びたいなとは思ってるんでですね、はい、ぜひ、よろしくお願いします。三平さんの恐れ山写真で会場ざわめいた件、
うん、
三平さんのご出身が青森という情報がなければそれはビビると思う、
うん、
二次祭リスナーは慣れちゃってるけど、うん、嫁フィギュア持ってわざわざ恐れ山に行くって関東圏で考えると結構やばい行動と思われても仕方ないかも、
ね、
俺多分青森県で考えてもやばい行動だと思う、
ね、
地元で考えても、
はい
はい、先日二次祭でアンケート書くとき自分の嫁って誰だろうと考えて、ひねり出したけれども、はい、私はやっぱりユリノーマルラブ、問わず、
う
ん、関係性カップリングのオタクなので嫁いなかったと。
ああ、いや、そういう方、ね、女性に割と多いんですかね、関係性萌えみたいなことは、ね、
フェイト、この方多分男性なのかな、フェイトさんが好きだけど、
うん、
ナノハさんの前でのフェイトさんが好きなんだよ。
あ、
ナノハ、
そっちね、テストロスター
だもん、うん、そうですね、
はいはいはい、
そうね、なんかカップリング特集みたいなのもしたいね。
あ
カップリングどうでしょう、あの好きなカップリングとか、
はいはい、
あの前ツレツレチルドレンでやった感じ。
あ、そうそうそうそう、
はいはいはい、
あとはもうあえて他作品の、あのさっき見たく
あ
この子にこの人合わせたいみたいな。
あ、いいですね、
は
い、勝手にフィーリングカップ
リング勝手
に5対5揃えて
やりたいね。あと、あ、居酒屋二次祭。なんかそんな話してましたね。居酒屋作ろうみたいな。異世界繋がるかもしれないし。これ、がぜんちょっと居酒屋二次祭作らないと。
いいですね、
ドアだけ置いといて。
はい
いつ繋がるか。二重面相にお願いとか懐かしいな。あ、確かお母さんが二人いるんだが、なぜかの説明はされてなかったような。当時からハテナハテナハテナと思ってた。そう、だからこの頃のやっぱね、クランプさんの、今でもそうなのかわかんないけど、うん、ちょっとシュールな状況設定みたいなのがあって、双子のお母さんが、どっちもお母さんで、特に説明されなく、うん、いるっていうなんか設定があってね。
うん、
これ当時もやっぱ俺も不思議だと思ってた。
でもこれ説得させるほどのなんか説得力ありますもんね。
う
ん、
あるあるなんか、ね、そこもなんか自然に受け止められる
という。これがクランプさんのすごさだな、
うん。こちらも二重面相にお願いとクランプ学園探偵団を、ゲットしました。あ、これ多分放送聞いてあのまた買ってくれたのかな。で、初夏に燃えてたら、二重面相二巻の大川真子ちゃんっていう、まあ、女の子いるんですけれども、はい、紹介文に衝撃を受けました、
はい。
年の差恋愛とはいえ、これはギリギリアウトなんじゃっていうことでですね、その画像もあっていただいたんですけども、
はい、
その説明文ですよ、真子ちゃんの説明文。はい、謎の多分ね、その連載終わった後に、後くらいか、もしくはその、将来こんな感じにこの子なりますよ、みたいな感じの作者自らの。
はいはい、
うん、謎の小学1年生も22歳で無事結婚。
うん、
相手はクランプ学園初等部1年 Z 組担当教師。マコは小1の時、括弧当時7歳、付き合っていた担任の先生、当時25歳と結婚しますっていう公式設定があるらしいけど、はいはい、これなかなかの、
すごいことやってるな。
でもクランプワールドだとこれさほど、
さほど不思議なことじゃないですからね。はい。それもうカードキャプター桜にもね、はい、繋がりますし。
だからやっぱり、まあ、前も言ったかもしれないけど、当時は絶対女性に向けての漫画だったので、うんうんうんうん、そういう小さい女の子が見た時に憧れるような世界を作ってた。だからこれ男の目線で考えるとね、うん
はい、
なかなかどうしてって思うってなります
はい、
はい、でもそういう意味でね、クランプさんすげえなと思いますよね、
うん、
あと、ポッドキャスト週刊日経トレンディと二次祭が張り合ってるって結構笑い
はい、
あとで調べたら週刊日経トレンディすげえ人気あるっていうか、大きな番組でしたよ、
うん、
だからなんかそのポッドキャストのブログパーツっていうのをが絡んでるランキングだと我々と並べて
る。なるほど、なるほど。なるほど。
形みたいなさ、はあはあ。なんか他のところで見たら、すげえ上位にあった。
おー。
そこと肩を並べてるなんか言っ
ちゃった。素晴らしい。
光栄ですな。
うん、そうですね。2級ですもんね、うん。はい。
はい。ということでですね。
はい。
ライブ。
はい。
今週ですね。
はい。
で、二次祭ライトでは多分初めての平日夜なのかな。うんうん、はい。ということで、11月14日水曜日、阿佐ヶ谷ロフト A バーホール。トークライブ、二次元再退社の夜、ライト08、謎の光さす平日の夜というタイトルで、
はい、
会場は19時半、開演20時、ちょっと遅めだったんですね。うん、で、終演はその代わりちょっと22時って、はい、いつもより30分早いっちゃ早いですけど、
はい、
まあそれでも2時間やりますんで、はい、ぜひ来てください。なんで終電はちょっと迷惑かけないようにはしますんで、
はい。仕事終わりにね、
はい、
と寄っていただければ。
その後飲んできゃいい。
うん、そうですね、はい。その後多分俺らも会場でちょっと飲んでいくと思うん
で。そうですね、はい。
はい。で、予約1000円、当日1200円。で、どちらもワンオーダー制で。で、予約は一応25名優先という形になりまして、
はい、
でもまあ当日平日なんで大丈夫かなっていう。
はい。
まあ立ち見であれば全然、
はい、
見ててもらって大丈夫です、
はい。まあでも一応人数把握のために予約していただけると助かります。
ね、
はい。
ということで、
はい。
はい。どちらにしろ予約した方得ですから、はい、でチケット予約は阿佐ヶ谷ロフト A のホームページで受付中ということで、
はい、
よろしくお願いします、
はいはい、お待ちしてます、
はい、そしてこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください、
はい、そしてメール募集、普通歌、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで、めでたく第150回、はい、二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
コンドラッシュドイチュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい。
150
いきましたな
ぁ。3年。
うん。 続いてますね。
ねえ、うん。
そしてこの3年間、誰も飛び抜けてブレイクすることもなく。
いや、もうこのままではないですコミケが有料になるぐらいで、やっぱ我々は何も変わらず。
ね、うん、ね。まあ、有料いいことかもしれないですね。ね
え、いや、だと思いますね。
本当にいいことだと思います。
行くやつは払いますから、
うん、そうそうそうそうそう。うん、なんでね、
うんうん。年2回めっちゃ金使う日って。うん鼻から決まってます
し、だから俺らにしたら消費税払うぐらい、
はい、確かにね